皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月26日、藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は、戦国時代の心得です。もう前からですね、この戦国時代の話はたくさんしております。耳にタコができたという方もたくさんいらっしゃるんでしょうけども、まあしかし実際にこう見てるとですね、まあ、戦国時代の心得はなんとなく頭でわかってんだけど、行動できてるのかなという人の方が多分多いんじゃないかなという感じがするんですね。やっぱりの戦国時代っていうのはですね、本当にその行動しなきゃ何にも始まらない時なんです。今の日本ってですね、なんかすごくその頭でっかちになっていて、何でも理屈で解決つければそれでいいという話になっちゃうわけですね。これはこうしてこうすればいいと。誰かにやらせればいいと。そんなことはないね。誰かやる、すればいいってやる人もいないわけだし、自分でやらなきゃダメですよね。あとこの法律を作れば、ルールを作れば物事がそれで決まると。それで言うこと聞かないやつは処罰すればいいと。しかし歴史見てみればわかりますけども、そういうことが成り立たないのが戦国時代でありまして、政権がですね、いよいよ末期になってくると、リビアのカダフィもそうだし、シリアのアサドもそうだし、からかつてのイラクのあのフセインもそうだし、あるいはそのソビエトのかつてのスターリンもそうですけども、どんなに弾圧をしてもですね、全然効かなくなってくる時があるんですよ。ルール決めたって誰も守りもしないし、で、その懲らしめようとしたら逆に反撃されるという時が来るわけですね。これが乱世なんです。ですからこう、なんていうのかな、形にはめて物事を解決しようってすごく単純な発想で乱世に臨んだらですね、何にもできないんですよね。前にも申し上げたと思いますけども、1999年だったかな、ちょうど、ベルリンに行くことがありまして、当時その、あれ多分昔、東ドイツの情報職員だったと思うんですけども、まあ女性の非常に日本語の上手な通訳の人に、まあいろいろ話を聞いたことがあるんですね。まあユーロ導入についてのまあいろんな話のことなんですけども、その時にその女性にですね、ちらっとそのソ連時代、共産党時代のことをですね、どう思うか聞いてみたんですが、まあそれに直接答えるというよりもですね、まあ今のこの時代、資本主義的な時代がですね、全然腑に落ちない様子でしたね。こんなんでいいんでしょうかということを、まあ、言ってたのが、非常にその印象深かったですね。こう、無然としていたって感じかな。その、確かにこの新自由主義的な資本主義的なやり方っていうのはですね、非常に良くないわけですよ。ある意味ではその、ね、共産主義の良い部分っていうのを少し持ってないと、国も潰れちゃうわけですけども、やはりそれ以上にですね、なんかその自分が今まで信じてきたものが全部失われて、間違ってると言われて放り出された。で、ね、世が世なら、まさに政府の高官としてですね、華々しい活躍してるのが、なんか一通訳になり下がってですね、ホテルの受付でですね、予約の確認をやってると。まあ、そのことに対するですね、憤りっていうのがですね、私、相当大きいじゃないかなと当時思った感じがするんです。で、やっぱりその乱世というのはですね、この型にはまるとか、あるいはなんか理屈をこねるとか、ルールで縛ろうという試みがですね、ことごとく失敗するときなんです。だから乱世なんです。で、乱世というのはですね、乱世になってはいけないと言ってもなるのが乱世なんです。そのいろんな理由でなってきます。例えば一番大きいのはですね、エネルギーが抜けちゃって乱世になることなんですよ。今みたいなときですね。その、もともとですね、乱世ですからエネルギーが強いから乱世になると皆さんは思ってるんですが、その物事が皆さん激しくなって紛糾しちゃってという時もですね、新しいことをあれをやりたいこれをやりたいって話があって、例えばね、今日お菓子何を買いたい、ケーキを買いたいか、ボタモジを買いたいか、もうとにかく食欲がたくさんあってですね、どうやって決めたらいいかわからないという形で揉めるってこともありますけども、むしろその方がですね、逆に言うと元気は良くて解決はつきやすいんですね。ケーキとボタモジ半分ずつ買えばいいとかですね、何とでも結論が出ます。しかしこのイライラが講じてですね、エネルギーが抜けてってイライラが講じて、その生まれてくる戦いっていうのは不毛な戦いなんですよね。皆さんも経験あると思いますけども、 人ってのは元気なくなってくるとイライラが募ってくるんですね。物事がうまくいかなくなってパワーがなくなってきてイライラが募ってくるとですね、こうなんで自分もこれが反対なのかわかんないんだけども反対しちゃうというようなことが起きてくるわけですね。ものすごくこの鬱的になってくるんですよ。でこういう状態のこの言ってみれば破壊のエネルギーですね。まあどこかから出てくるこの破壊のエネルギーみたいなのが一旦この出口を見つけるとそれはものすごい勢いでこの増殖しちゃうわけですね。でそれは本当にあらゆる組織をぶっ壊してみんなこの蹴散らしていなくなっちゃうわけですね。ソ連東方の最後なんかもそんな感じだったんじゃないかなと思うんですけども、やっぱりその乱世の手前で起きるそのエネルギーが抜けることによる混乱っていうのはこれはちょっととどめようがないんですね。チョコレートが欲しいかボタモチが欲しいかで揉めてるのとだいぶ違いましてですね、もうやっぱりもうどこにも出口がない状況の中でイライラが募ってきてますから、これはなかなか救えなくて、やっぱりそれはちょっと見守っててですね、まあ次をとにかく早く作るというふうにやらない限りはですね、これは基本的には無理なんだというふうに思っていただいて間違いないと思いますね。ですからまあこれから日本もですね、まあどうしようかって話になってくるんですけども、まあそこでやっぱり今までのその時代の中でまあ一生懸命みんな頑張って生きてるんですけども、それがいよいよダメなんだと分かった時ですね、いよいよとダメなんだと分かった時が一つのやっぱりポイントで、でその時に自分の中で次のなんか、モチベーションのエネルギーをどっかで持っていないと、これはちょっとやっぱ難しいんですよね。だからこうなんか自分の世界を今現在非常に小さく見てしまって、その物事をその単純にこうなんか割り切るように考えてるとですね、これはなかなか乱世には対応できないと思っていただいていいと思うんですね。乱世って本当にですね、割り切ることがなかなか難しいんです。善が悪に、悪が善にですね、ゴロゴロゴロゴロ変わっていきますし、なんかその物事が一つ定まりませんから、非常に不安定で中途半端な状況のまま物事が進展すると。で、複雑系の世の中ですから、秩序がですね、できたり消えたり、できたり消えたりすると。それが乱世の特徴なんですね。ですから、これの中で元気を出していくためには、やっぱり自分自身の中にも元気がなきゃダメで、その、エネルギー抜けてイライラが募ってるとですね、これちょっと無理なんです、はっきり言って。ですから、ここは急がば回れで、なんかその、ね、くだらない政治経済の話なんかですね、まあ、ね、くだらない話ですから、あんまりですね、そんなとこ一生懸命ならないでね、全然自分の違うとこで、まず自分の元気を取り戻すことをですね、ぜひお勧めしたいと思うんです。まあ、乱世なんて本当にですね、株式市場みたいなもんでね、上がったり下がったりも毎日ですね、なんかニュースあるでしょ？しかし、ね、ちょっと時間経ってみたら全部どうでもいいようなことばっかでしょ？同じなんですよ。ですから、まあ、エネルギーが抜けてこのイライラをですね、まあ、解消するためにね、なんかあえて、もっとイライラするニュースに突っ込むというような、鬱的なことをするんではなくて、反対にですね、その宇宙エネルギーを取り込むっていうのかな、大自然のエネルギーが自分の体に満ちるようなことをですね、どんどんおやりになることをお勧めしたいと思うんですね。最近は農園とかやってる人ずいぶん増えましたね。あるいはそのランニングだとか自転車だとか、大自然から、まあ宇宙エネルギーっていうんでしょうか、大自然のエネルギーを自らもらう術をですね、ちゃんと心得て実践してる人増えてきましたよね。これ大変いいことなんですね。やっぱりとにかくそうやって先は長いですから、まず自分自身がその環境の変化に負けないでエネルギー状態を高く持っていられるようにするっていうことが何よりも大事じゃないかなというふうに思います。それからその勝ち負けのことなんですけども、特に乱世になりますと勝ちも負けもないんですね。勝った者が負け、負けた者が勝ち、それがですね、日に何度もですね、入れ替わるというのは乱世の特徴です。ですから、乱世においては、やっぱり人と人の関係が一番大事になってくるんですよ。ルールだとかですね、勝ち負けの陣営に分かれてね、組織として誰かがこうね、付き合うと。カテゴリー分けをしてるから自分がこうなんだというようなやり方って乱世はなかなか難しくて、あんたその人信用できますかと、あんたその人好きですかと というところからですね、人間関係作っていかないとダメなんですね。今はその特に大きな組織では驚くほどですね、そういう個人の好き嫌いだとか、あるいはその相性の良し悪しだとかね、あるいは思いによって行動するということをしませんでしょ。なんか役目によってここに集まりましたみたいなことが多くてですね、それはやっぱりそのある種平和な時代だからそれができるんであって、役目も何もですね、乱世になればですね、それは全然なくなっちゃうわけですから、やっぱりそこにはですね、最終的には好き嫌いとかですね、まあこの人信用できるのかなとか、未来を一緒に生きていきたいなと思えるか、まあそこで決まってくるわけですね。ですから乱世になったらとにかく人間関係を大事にしないといけません。だから今まさにね、人間関係について非常に苦手な人が多いんですが、まあこれエネルギー抜けちゃってるからですよ。エネルギーが満ちてくればですね、人は怖くなくなりますからね。やっぱりまあそれに対するね、方法ってのはいろいろね、専門家の人たちもいろんな方法論を持ってると思いますから、まあとにかくどんな方法でもいいですから、エネルギー負けしないようにですね、まあそこはぜひ頑張っていただきたいなと思うんですね。それから、まさに今のことにもこう関係するんですけども、その、切り役、切られ役って話がありましてね、利害損得だけで考えて動いてる。絶対自分は切られないようにしようと思っていくとですね、逆にその、追い詰められてしまうっていうのも、この乱世の特徴なんですね。平和の時というのは、真面目であるっていうことが一番価値が高いんですよ。すなわち、まあいろんな経緯でその時代にやり方ってのは決まるわけですね。まあ、こうやって行きましょうと。こういうその生き方が望ましいというのは一つ決まるわけですよ。そうするとですね、まあそれに沿って生きるっていうことが、まあ結果的にその人の幸せをもたらすっていうことがやっぱり多い。これがやっぱり平和な時だと思いますね。ですから平和な時になりましたら、まあその基本的には大きなメインの流れに乗っかっていくっていう戦略もですね、決して悪くはないんですね。もちろんそれに対抗して生きるっていう生き方もいいですけども、まあメインの流れとその対抗する流れ、与党と野党、まあこの二分法がですね、まあ面白いように通用する、ね、その賛成と反対が面白いようにこの対称系、シンメトリーをなすのがですね、まあ、平和の時です。しかし乱世になりますとね、それ全然違うんです。その賛成か反対かですね、いいか悪いかなんて結論が見えないわけですね。じゃあアメリカはいい国ですかと言ったってね、どんなもんですか、あんなひでえ国ないんじゃないかという部分も結構ありますよね。子供で学校が殺され、学校で子供が殺されて大騒ぎしてますけども、しかしあれアフガニスタンとかですね、ああいうとこで随分子供を爆撃してんじゃないんですかね。そのなんかよく見てるとですね、乱世になってくるとですね、物事守備一貫しなくなってくるんですよ。周囲一貫したくなってきて、要するにその人やその国がですね、何を考えていて、どういう人や国なのか。で、その人や国と付き合えるのか付き合えないのか。そこが一番大事になってくるんですね。やっぱこの人間臭い付き合い以外にですね、ないってことなんです。利害損得で、形式的にですね、人間と付き合うなんてことができなくなってきて、要するに、ハートで、腹で、要するに付き合える関係になってるかどうかっていうところがですね、じゃあ一番重要なところになってくるんですね。ですからこの乱世を生きるっていうのはですね、やっぱりその前提として一緒に生きていく人を見つけないとやっぱダメなんですよ。仕事なんかもそうですね。やっぱこのなんとなく一人でこうポツンと仕事をしてるとですね、いつかね、このリストラされてですね、行き場がなくなっちゃうこともある。やっぱりその会社の中と外にちゃんと友達持ってないとですね、非常に不安だし、実際にいろいろ実害も出てくるんだと思うんですね。ですからそこのところは、形にこだわらないでね、まあ善も悪も、全部こう合わせ持った形で人っていうのはあるわけだし、善と見えてが悪だったり、悪と見えたものが善だということもたくさんあるのが人というもんですから、やっぱりそこのところはですね、平和な時代の、あるいは行き詰まった時代の割り切り型に善悪の対象系で考えないでですね、もっと元のところに根源に遡ってですね、ものを考えていただくことは大事だと思いますね。結局その、まあ、最後までそのこだわってですね、いいとか悪いとか言ってやってるとですね、さっきお話ししたその共産党時代のね、なんかエリート、公務員みたいにですね、こんなはずじゃなかったと思ってずっと暮らすことになっちゃうわけですよね。それは実にですね、まあ悲惨なことじゃないかなと私は思うんですね。頭の切り替え一つで、それはなかなか何とでもなる部分はあると思うんですね。あとそれから、 まあ、特にその今の時代はですね、考えないっていう人がすごく増えてるんですね。答えはその何かからこう見つけてくると。で、答えを教えてくれないとわからないという人がいますが、まあご承知の通り、その乱世はそれないわけですね。万人にその、まあ当てはまる答えというのはものすごく抽象的なものであるわけであります。ですから、その人の話を聞いてもですね、まあ実際に自分にどう適応するかっていうのは、自分でその局面に当たって考えるしかないわけですね。ですから考えるってことができないとですね、なかなかこう前に進まないわけですよね。で、それがこの今の本当にそのうまくいってるかいってないかの大きな境目になってるわけで。ですから、まあ、だんだんね、みんなこのいろいろ考えて、その、賢くはなってくると思うんです。乱世が広がってくれば。でもやっぱりこの中にはですね、ね、その四者択一のものの考え方から抜けられないとかですね、植物的な部分から抜けられないとかって言いますから、まあそこはですね、やっぱおのずとですね、平和な時にうまくいく人と乱世でうまくいく人に差が出てくるんですよ。あの平和な時はですね、いろんなことを考えて自由に行動してるとですね、まあその組織がものすごく活発な時はそれを取り組む力があるんですが、組織が弱ってくるとですね、その怖くなってくるんで、有能な人ほどね、押し出しちゃうということになるんですよ。あの、かつてのですね、世界の帝国全部見ればはっきりしてますけども、帝国が一番景気のいい時、勢いのある時はですね、外国人も異民族もですね、ごくごく普通にですね、穏やかに暮らしてるんですね。異質なものを取り組む元気、勇気がちゃんとあるんです。ところが帝国が弱ってくれば来るほどですね、異民族や異教徒の差別が広がってきて、やがて内乱になってくるわけですね。まあこれは人の常だと思います。ですから、本来的に優秀な人というのは平和な時代でもですね、その組織が非常に活発な時は組織の中で生きる場所があるんですが、組織がですね、衰退してくると組織の中で生きられなくなります。で、そういう人たちが外に出て、独自に新しい世界を築いて、まあここで主客逆転と申しますかね。まあ、選手の交代が、まあ行われていくわけなんですけども、しかしその残った方はどうするかなんですね。やっぱり次の繁栄を考えたら、残った方にもやっぱり新しいその時代の恩恵ってのは来なきゃダメなんですね。前にもあの放送で言ったかと思いますが、この世はやっぱりその一つの、船なんですよ。地球という一つの船に乗っていて、好きとか嫌いとかあっても基本的には五越同舟なんですね。船ひっくり返するとですね、全部終わっちゃうわけです。ですから特に日本列島みたいなところはですね、絶滅戦争をしないという、まあ不分立と申しますが、知恵で古代からずっと運営されてきてますから、まあ負け組なんていう人たちもですね、皇居前広場でですね、どうしようってですね、もう集まってきたらそこでゲームオーバーなんですよ。それ以上攻め立てても始まらないわけですね。ですからやはり、みんながもう一回ですね、元気よく暮らせるための枠組み、それから教育、それから新しい方向づけっていうのをやっていくのが、まあ本来の、こういう時のリーダーシップでありまして、ですから、まさに二宮尊徳の世界というのかな、徳を生かせと、世の中にね、本来あるものが、本来ある役割の通り生かされていないから、世の中回らないんだと。あの言葉をですね、噛み締めなければいけないのが、まさに今みたいな時じゃないかなと、まあそんな風に思うんですね。ですから、これから、その、まあ、来年、こと、年末から来年にかけて、まあ、国内外激しく動いていくと思いますけども、もう一回その日本全体をどう良くするかと、勝ちも負けもなくですね、天国も地獄もなく、まあ、これ全体を持ち上げるにはどうするかと、大きな視点とエネルギーを持って臨むことが大事でありまして、やはりその、エネルギーが抜けちゃったことによるイライラが募ってますから、新しいエネルギーをですね、あ、なんとかなるかなと、これはいい世の中だと、そういう新しいエネルギーをですね、どんどん感じてもらって、世の中全体に広めていかなきゃいけないわけですね。で、やればできるんだと、なんか自分たちの目の前にもですね、明るい未来があるんだということをですね、みんなに実感してもらわなきゃいけませんから、まあそのためにはですね、ちょっとやっぱり知恵を絞ってですね、新しい政治をやらなきゃダメだと思うんですね。まあそれは来年以降の、来年のまあ課題じゃないかなと、まあ、そんなふうにこう思ってますけどもね。まあ、とにかく乱世ですから、乱世は必ず終わります。終わる時が来ます。で、乱世が終わった時に新しい秩序と新しい繁栄が形となってそこにあるわけですね。ですから、その乱世が終わる時がどんな形で終わるのか、まさに次の繁栄の形というのを常に頭の中に入れて生きることが大事です。私はもうずっと見ておりますが、やはりここは日本古来の、自然自治と、 民政による自然自治というところにやっぱり帰着すると思います。世界中どこを見てもですね、大きな覇権というものがない、それから個性を生かさないと生きていくことができない、日本人の職人技に対するこだわりとか、様々な観光とか食あのね、風土の違いを生かした、まあ、仕事に対して皆さん興味を持っていると、で世界から評価されている、こういうのを総合的に評価すればですね、やはりこれは自然自治、民政による自然自治というその日本の本来の原点に戻すのが一番私はうまくいく方法じゃないかなと思うんです。実際にですね、いい悪いは別にして地方自治体のトップがですね、国政にもどんどん出てきてるでしょ。まあ、こんな風にですね、地方の代表が集まって日本を動かす、変えるという時代がもう私は来てるんじゃないかと思うんですね。まあそんなこともありますんで、ぜひですね、これから皆さんますます元気にこの乱世の時代をたくましく生きてまいりましょう。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、戦国時代の心得ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。